はい、今週も始まりました浮いているラジオ。私林環奈と
伊達彩でお送りしています。
今日のゲストはかぶり物作家の西原のりおさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、とりあえず今日のおやつから紹介しますかね。
そうですね、
はい、今日のおやつはのりおさんのリクエストでたこ焼きとチップスターとかりんとうというラインナップになりました。今回ちょっとオマールエビのビスク味っていうのがちょっと変わってるのと、
チップスターね、
チップスターね、うん、あとかりんとうが私の一押しのレーズン&かりんとうっていうやつをご用意いたしました、
は
い、
かりんとうが完全に唐揚げに
見えますね、うん、たこ焼きが荻窪駅の真横のとこだよ ね、
そうだね。
ジャンボ総本店のたこ焼きです。ではちょっとまずお味見をどうぞ、はい、私チップスター行こう。
うん、オマール味ちゃんとオマール味、
オマールエビかどうかは分かんないけ ど、うん
けど
うん、洋風のコンソメみたいな味がする ね、 ね、
なんか最近スープストックに、
あ、確かにスープストックの味 が、
スープストックの
味がするからね。そうそう、確かに確かに
ビスク味が
カレーと思うと
どうぞ、はい、向けます。ボリューミーな感じがする。よく知ってるかりんとうと違う。
違うでしょ、
うん、
はい、というあたりでまず聞いていきたいのがかぶり物作家っていうことなんですけど、
はい、
まずそれはどういうものなのか説明してもらっていいですか。
かぶり物、かぶれるものですね。
普段自己紹介はもうかぶり物作家
ですって、もうかぶり物作家って言ってるんですけど、
私の Facebook のアイコンでかぶってるのがまさにのりおさんのかぶり物で、あと私たちの会で私がカバのかぶり物をかぶってたの、あれものりおさんの作品なんですけど、
結構大型ですよ。
大型もあれば、
あ、小さいの。
そうですね、大型は 今のところ一番最高の大型は2メーターのワイドが1200。
でもそれも頭から、
あ、それはね、地面に置いてあって頭をねじ込んで、あの世の中を逆さまに見る、うん、は
い
は
い、ちょっと地球をかぶってるみたいな感じ。
そうです、それの、そうです、地球をかぶるっていうシリーズもあって、
あ、
それの太陽の塔をバージョンみたいな、分かんないけど太陽の根っこのかぶり口とかいう名前にしといて、それで太陽の塔の下のところに置いて、
この間の万博のところでやったやつ
で逆に見るって時に、大阪府に太陽の根っこを作りますって言って、それでかぶり口を作って、で太陽の塔を逆さまになんか独り占めするみたいな、ちょっともう僕はジンときたんですけど、でもみんな結構ね、笑ってるだけ。
かぶれるから実際にすごい楽しいの、やってみたらね、
うん、
だからわーいって楽しくなるのはすごくよくわかる、うんうん、かぶった人たちが。
でもそれはね、うん、でも太陽の根っこの場合はひっくり返って、うん、なんか股抜けのねいう感じで太陽の塔を見るんだけど、うんうん、太陽の根っこになってから、うん、それをひっくり返ってみるとちょうど真ん中のストレスの顔のところがちょうど見えるんですよ、うん、そうするとそこが見えるっていうことは太陽の塔をなんとなくかぶってんだけど、普通はかぶった人は自分の様は見れない、あの顔が見えるっていうのをいろいろ想像するとかもう嬉しくなっちゃって、あれどういうことだみたいな、自分でもこんがらがる
って。その根っこになるっていうことは自分がその太陽の塔の栄養になるみたいな感じも含まれてるのかな。根っこから吸収される、
そう、
自分が吸い上げられてるのかな、それも一体化するっていう感じなの。
そう、なんか結局タワー店でも、うん、タワーを作った時もタワーになる気持ちとか言って、
はいはいはい、
タワーをかぶってると、うん、もうタワーになってしまうので、うん、自分では見れなくなるのと似てる、一体化と思ったんですけど、うん、太陽の塔に関しては
見れたから、
見れたから、これはなんかちょっとやっぱり宇宙をちょっとだけな
感じた、
感じた。その時は実は一人でもう閉園した後もちょっと一人でこう向いてて、うん、なんか僕結構いろんなことを考えちゃって、これはどういうこととか面白いんだけどなんかみんな分かんないかなってちょっと思いながら、
何かの反転みたいなものが自分の中で起こったけど、なかなかそれが他人に伝わんなかった、
伝わんないし、かといってそれを言葉で伝えたとしても、うん、自分でもなんでこんな面白い出来事が起きていることを、うんうん、これをなんで伝えられないんだって、どうしようどうしよう。
それはでも例えば私が同じようにかぶったらもしかして感じる、
うん、そうです、それを、ね、
体験が大事っていう、はい、
それ一人一人説明しててもちょっとあれなのかなと思ってたので、うん、説明せずに。
結構一個一個の被り物にはそういう設定というか物語、
あ、物語が僕はね あるんですよ。本当は彫刻の人からは形に理由をつけちゃいけないとか、 なんかやっぱあるんですよ、なんかそういうのが。ストーリー性つけるとそこに形が生まれてしまうみたいな。僕は結構ね、ストーリーをすぐ作んないにしてるんですけどね。
もともとは彫刻の人ではなかった？
彫刻の人じゃないですよ。
どういうきっかけでかぶり物作家になったんですか？
バンドやってて、バンドが日直立ってもいかないし、なんか2番目に好きなものやろうと思って、あ、美術だと思って、
で、あ、じゃあ美術系の大学とかに行ったわけじゃない。
美術の仕事したいなと思って、でも全然知識ないので、当時フロムウェイ買って、君のキャンバスはテレビだとか言われたら、これだと思ってすぐ電話して、じゃあ普段は美大しか撮らないんだけどねとか言われながら入ったのがきっかけですね。
テレビの美術ってことですよね。テレビの美術ってことは基本的にこういうものを作ってくださいって言われて、でしかもそこには必ずストーリーみたいなものがあるでしょ、テレビの場合は。だから多分そういうとこから始まったらストーリーがあるのは割と自然なことなのかもね。
そこで働きながら、まあ、知識とか技術とか身につけながら、だんだん。
そうですね。
ただなかなか本人が言わないから言うけど、テレビの美術の中にビートたけしのよくあの人かぶって出てくるでしょ。
かぶってるの。
ああいうのを作り始めたことがきっかけってわけでもない。
今やってるの。それきっかけですね。
これあるじゃんみたいな。
あ、いや、もうね、なんでこんな面白いことやってお金もらえるんだろうってすごい思ってて、もうすごい作ってたんですよ、面白おかしく。
どういうとこが自分に向いてたんですか。
たけしさんかぶって、で図面見るとここを押すとここから水が出るとか、
はいはいはい、今顔の目の前ぐらいのところへを押すと頭のところから水が出る
とか、おまた広げて、そこに立つと後ろから股間をパコンって引っ掛かるものを作れとか。
その時はその物語設定自体はその企画の方がいるんですか。
思いっきり企画の方がベロベロっと発注ファックスが制作部から来まして、
じゃあそのこういう仕掛けができるとかっていうのはもうそこに入ってから全部学んだっていう感じ。
全部じゃないですね。その後もまあいろいろ。
だんだんそこから自分の被り物を作りたいってなっていったのはどう、
何
か。
あ、もうね、飽きてきちゃった。
人に言われるのが。
ファックスが来てやる。
完全にすごく作るのは好きだったんですけど、またこれかよっていうことなんですよね。そうすると、この間と同じでいいですよとか、でもそうすると、俺だったらこうやるみたいなのを2個作ってたんです。
ちょっと待って、その、この間と同じでいいですよっていうのは、毎回捨てるってこと？
捨てます。
だから同じものを作んなきゃいけない。
同じものではないんですけど、まあ、ネタ的にはかぶってるし。
前回受けたから、この路線でみたいな感じ。
それで、デザイナーのものを作るんだけど、そのデザイナーの描いてもらって、と自分で描き直した絵で2個作るようになっちゃって、それ自分用ですよね、はいはいはい、そっちは発注できないんですけど、どうしても僕の方が面白いなと思ってて。
じゃあこんな人に言われるよりも自分で作りたいものを作
る。でそれでその時に、でも作家なんてことは全く頭なくて、ただ単に面白いから作ってるだけ でちょっと一回チャレンジしてみようかなと思って、自分が作った方のやつを納品したことあるんですよ。
ああ、
はい、すっごい怒られたんですけど、
でもちゃんとあるよみたいなすぐ出せるもんね。
持ってかなかったんです。ただデザイナーさんはもうカンカンだったんですが、プロデューサーがすっげえ面白いって言ってくれて、面白くやりゃいいんじゃんっていうのが、それからもうデザイナーさんは絵を描いてくれなくなりました。
へそ曲げて。
そうですね、へそ曲げたのかな。
じゃあお前が好きなの作りゃいいじゃんみたいなこと。
そうですね、もうすごい簡単でしたよ。だからもう文章で、それはねすごい覚えてるんですよ。
じゃあその文章からあとは自分で設計図を起こすみたいな感覚。
はい、すごい。
そしたらちょっと飽きてきたのがまた面白くなった。
面白くなりましたけど、でもその人だけだったので、結局もういいかなみたいな。とはちょっとこれは長く続かないだろうなと思ってたんですけど、
すごい素朴な質問だけど、テレビの仕事ってめちゃめちゃ現場ハードってイメージがあるから、その2つも作れる余裕あったんだ。
日曜日に行ってました。作りできないんですよ、やっぱり自分のやつは時間かかっちゃうから。日曜日に行ったりとか、あと残って
一人ブラックだ。一人ブラック。
完全に横領です。
横領。横領
ブラックだよね。
横領で。
あ、材料とかは
材料とか完全に会社のやつ使ってて、それで作ったやつをデザフェスとか持ってって、でロディオマシーとかいうのを作って、自分でもなんかロディオマシー乗ってるような感じにして、足こう馬を履くんですよ。横にダニの足が出てて、ロディオマシーみたいな感じになってるのを、ドラフェスで乗っかずっと乗っかってるとかっていうのをやったりとか。 ロバブラザーズってロバの 2頭を作って、はいはい、それをかぶってクラブに2頭で行くとか、だからそういうのすごい楽しくて、
はいはいはい
はい、あとなんかボーリング州みたいな、
州っていうのは集団、
集団あーでボーリングのピンが10本いて、はいはい、ボールがいるのがこう歩くとか、
あ
ハンバーガーを作ってハンバーガーをかぶってマックにハンバーグっていうのをやってたんですよ若い頃。
それでも現代アートだね。
そうだね、
そうそう
そう、こそうコンセプチュアルアートっていうか、うん、そっちの感じだね、う
ん
う
ん、ビッグマックくださいとか言ってやってたんですけど、うん、でも それはただ面白くて遊びでやってたんですよ。
作家的な気持ちでは別にない、
全然だから年に一度 あのハロウィンの時
ね、
毎回それを
やっぱりそれ今ハロウィンでやったらいいのにって思ったらハロウィンでやってたんだ、
はい、今みたいにあんなすごい盛り上がってる前だったんで、そうなんですよ、それずっとやってて面白いなと思ってたんですけど、
それでまあ会社の中にいながら、うん、だんちょっと自由になりつつでも、やっぱそろそろ終わりかって思って、
はい、そうそう、そろそろ終わりかと思ってたのが、うん、まあ、結婚と あとやっぱ会社のやっぱこう傾き、
あ
これやばいぞっていう、
で転職したっていうことですか。
それで一回辞めて、うん、でも作家なんて頭なかったんですけど、うん、すごい作るダメさん作ってたんですよ、うん、すごい家にあって
はいはい、はい、
これどうすんだって奥さんに言われて、うんうん、どうしようかなと思って捨てるのももったいないしなと思ってじゃあ一旦これを出してみようって言って、
はいはいはい、
出してみたの。そしたら引っかかる人がいて、
それは販売ですか、
売ったんです。
いや、展示してみたんですよ。
そう、展示はどこでされたんですか。
エスペラード、
あの服屋さん、
はい、うん、あそこ服屋さんの、うん、本当はねちょっとギャラリー回ったんですけど、うん、かぶれるのはちょっとって言われて、うん、ダメか、じゃあウィンドウでもやれればいいなと思って、うん、トモローランド行ったんですよ、うん、
ちょっとテイストが
全然違うなと思って、うん、でパルコの方がいいのかなとかもいろいろ考えたんですけど、うんうんうん、だから奥さんがデスペラードって面白いとこがあるからそこにじゃあ資料で持ってってみようよみたいな感じで持ってったんです、
うんうんうん、その時の展示は来た人は かぶれるんですか、ただ展示してあるんですか。
その時はね、かぶれるようなことはしてなかったんですよ。ただ
見せるだけ、
見せるだけ。なのすごく造形の方に力入れてて、
うん、
人がかぶってどうのこうのってあんま考えてなかったんで、かっこつけてたんですよ。ポツンと置いてあるとかなんか
そうい
うのね。
で、まあ興味を引いてもらって、
はい、
じゃあ独立しようかな。
いや、その時も全然思ってなかったんですけど、とりあえずもう一回じゃあ美術会社に行ってみようかと思いまして、はいはい、今度はテレビじゃなくてディズニーランドとかのああいうの作ってる造形屋さんに行ったんですよ。そこに行ってやってたんですけど、もう全く歯が立たなくて、やっぱ彫刻の技術が全然ダメだと思ってた
から、あっちリアルな感じだもんね、その
確かに
写実的というか、
写実的というかね、はい、確かに。
でもそれはね、そこでも頑張ったんですよ。脳みそ掘ったりとか脳の不思議点とか、そういう展覧会のやつ
も
すごいリアルな馬を掘ったりとか頑張ってやってたんですけど、でもまあそうやってたんですが、そこで一応フリーで入ったんですけど、そしたらこのウルトラマンの話が来たんです。そしたら僕多分ね、その写実的なのがすごい好きじゃなかったんだと思うんですよね、うんうん、すぐウルトラマンの方に移っちゃって、
ウルトラマンの
方っていうのは円谷プロの仕事があるんだけど来ないかねっていうのがあって、あやりたいですって言って円谷に行っちゃった。
移ったそこでは結構楽しく、
いやそこではもうあれですよ、怪獣とか作れる。
ああ
嬉しそう
怪獣でもね、顔とか作らせてもらえなくて、やっぱりなんか怪獣の手とか胴体とか、
はいはい、頭はなんか前からいる上手い人が作る、
まあ親方が
いる、ね、次は独立ですか。
はい、その後独立です。その時に、ウルトラマンやってる時にこれずっとやってんのも、
うん、
辛いんだろうなと思っちゃって、
すごく楽しかった、反面、はい、そういう気持ちがちょっとよぎっちゃう
と。ありました、ありましたね。なんかものすごいみんなオタクだし、ちょっとここずっと馴染んでいけるんだろうかとかっていうのがあった。すっごい好きな方しかいないんですよ、ウルトラマンとガンダム。まあ僕も大好きですよ、大好きだけど、
うんうんうん、
どうなのかなと、もうちょっといろんな、もっともっといろんなものを作りたいのがあったのと、
うん
うんうん、テレビと同じじゃないか、自分が作りたいものを作れないんだな
って、そう
か、またそこで散々傷ついてたのに、またここでまた忘れて、うん、
でもまあ結婚するってなった時に、はい、一応やっぱり無職っていうわけにはいかない って気持ちあるでしょ。
ありました。
ね、そうするとやっぱり、ね、何らかの形で就職するか、まあ、うん、作家としてやっていくって思わなってない時点だったらやっぱり就職するのは割と普通のことかなと思うけど、うん、それで
いざ一人で始めようって言ってそんな簡単にできるって言ったらまず何をされたんだろう。
それをまずは僕大怪我したんですよ、
うん、え
まさかの。
それでウルトラマンの撮影上がりで飲みに行っちゃって、うん、でお酒をすごいいっぱい飲ん で、うん、で調布から久我山に帰る時に夜中にひっくり返っちゃって、転んで
自転車、
自転車、
あ、自転車
転んじゃって、うん、鎖骨と肩折っちゃってですよ。ものすごいもう重症です。肩も上がんなくなるよっていうぐらいひどい、
それは仕事できないね、
はい、それでつぶらり電話をして、うん、やめます。
え、休みますじゃなくてやめますなんだ。
申し訳ないから、やめますってやめて、それでこれで美術とお別れだみたいな感じだったんですけど、うん、その怪我をする1週間ぐらい前に当時あった東宝ビルト撮影所っていうのがあったんです。で、そこの水場があるんですね。いろんな業者さんが水を汲みに来る水道があるんですけど、
うん、そういう、まあ、なんか絵の具とかなんとかこねたりするとなんか時に必要な水、
はい、水場があってそこに結構並ぶんですけど、僕は石膏を解こうと思って並んでたんですよ。で、前に並んでたやつが振り返ったのが高校の同級生がいて、
ちょっと待って、高校って福岡ですよね。
はいはい、それがペインターやってたんですよ。わーなんてなって、はいはい、ものすごい久しぶりに再会をしまして、うん、でその後怪我をしまして、あ、それが電話をして、こうでこうなんだけど、そのちょうち来るみたいな感じで、そこから僕ペインター屋さんのところで片手動かないのに雇ってもらって。
ペインターっていうのは映画の撮影で
塗り屋さん
って言って、
塗る人、汚し入れたり
と、例えば物が古くなってるように見えたりするように汚しとかするんだよね。
それでもう美術の終わりかと思ったんですけど、その松隈くん助けてくださいみたいな、
はいはいはい、
言ったらいいよって言って、片手折れてるけどって言って
それは動く方の手
で左手でみたいな。
いや、僕右手折っちゃったんですよ。右利きなので、
はい、その動かない間は、
動かない間はこう、だからちょっとラジオであれなんですけど、こうか、うん、左手でこっちをこういうふうに
どうにか
支えて指先が動いたので、これでこう、そこの肩って固めちゃうと折れちゃったから、そのなんかこうガチガチにこう
ギブスとかね、
ギブスとかしちゃうと、うんうん、本当に肩は固まってしまって上がんなくなるんですって。で、うん、なるべくそういうことをしないアラ療法みたいなのを先生が考案してて、その第1号だったん
ですね。ということは人体実験ってことだ。
もうずっとだからこういうのなフラフラ。
でもそれが成功したんですね。
そう、成功したんです。なんかそれのリハビリってる時も、動かした方がいい、動かした方がいいって、それで仕事やった方がいいですか、うん、って絶対やった方がいいって先生に言われて
美術の大学には行ってないけど、はい、絵を描こうと思ったら描けた。
絵描く、絵描く好き。
それはもう中学高校の時とか、
はい、もう
美術部とかに入って
た。入ったことないですね。
そうはなくて、はい、ただ自分で描いてたっていう感じ。
自分で、そうですね、絵描いてた。
じゃあ本当に独学の人。
独学、もう何にも知らないですよ。だから、なんかこう描く時も、もうちょっとああいう風に見えろ、ああいう風に見えるとか思いながら描いたりとか
念じてる、ね、
あ穴が深く掘れてるようになれなれみたいな。
え、結構念じながら描いたらなります？
あ、でもこうじゃない。でもなんか頭の中にあるから、あ、違う違う違う、あ、これだみたいな。
で、そこでペインターをまあちょっとずつ肩直しながら、はい、でそこからは、
ここからはだんだんその美術、その今までは造形しか知らなかったのが、うん、平面の人たちを知るようになって、うん、その平面の人たちがもうおしゃれに見えちゃって、すごいなんか、あ、これすげえおしゃれだなと思って、うん、俺もペインターだなって、はいはい、思ったんですけど、うん、違う作りたいものがあるんだから自分が好きなことを、うん、やりたいことをやらなければならないということで、うん、作業場借りました。高尾の作業場を借りて、うん、ここからじゃあ作ってみようということでまた作り始めました。
つまり俺は作家でやるぞと、
やるぞと、うん、
と思ったのがそこだった。
そうなんですよ、やるぞと思ってて、作るぞ。
まさに怪我の巧妙だね。
本当だね。
だからそこで僕多分そこ分岐点だったんですよ。
あら、言っちゃった
怪我したことが、本当はね、怪我なんかしたくないんですけど、うん、そうしないと多分つぶらいはやめてないと。
やめてないよね。後ろから押してくれたんだみたいなのは、うんうん、
踏ん切りが ねつくよね。
じゃあ無事のりょうさんが独立できたところで、ね、
はい、
今週は、
はい、
ありがとうございました。